世の中のゴールデンウィークというのが明けて、お疲れな方もいっぱいいるというのをニュースで見たりしましたけれども、私たちも、きっとそういう体調の中にあるのかもしれません。そういう中でこのように集会に集まって、いただけたことを感謝します。また今日はきっと配信でも一緒に御言葉を学び、また一緒に祈ることはできませんけれども、その場所で祈っていただけていると思いますので、そのお一人お一人にも感謝したいと思います。と今日は、新明記の26章を学んでいくわけですけれども、主を自分の神とするという、テーマです。主を自分の神とするという題名を万堂先生がつけているわけですけれども、私たち一人一人の信仰告白となるなということを思いながら学びをしていきました。私たちの国には神と呼ばれるものがたくさんあって、で幼い時からそういう中で育ってきましたので、聖書に記されている天地創造の主、他の神々とは違う、生きた主を信じた時に、それが私たちの誠の神であるということを知ったわけですけれども、そういう意味で教会で主っていう言葉を使うと初めての方とかまだ馴染みのない方には、主ってどういう意味かなって思われることが多いと思うんですね。そういう中で神という言葉を、扱わないで主というお言葉を私たちが使うときに、その重さというか深さというか他の神々とは違う方を私たちは信じ礼拝しているのだということを思わされます。その主を自分の神とするということを今日学んでいく、いきます。新明記の26章はあまり長いところではありませんけれども、1節から11節までを交互に読んでいきたいと思います。奇数を私が読みますので、偶数を皆さんが読んでいただいて、そして11節はご一緒に読みたいと思います。新明記26章1節から、あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に入っていき、それを占領しそこに住むようになった時は、そしてその時任務についている祭司のもとに行って、今日あなたの神主に報告いたします。私は主が私たちに与えると父祖たちに誓われた地に入りましたと言いなさい。あなたはあなたの神主の前で次のように告白しなさい。私の父はさすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。私たちが私たちの父祖の神主に叫ぶと、主は私たちの声を聞き、私たちの苦しみと労苦と虐げられているありさまをご覧になりました。この場所に導き入れ、父と蜜の流れる地、この地を私たちに与えてくださいました。今ここに私は主よ、あなたが私に与えてくだ はい、あなたの神主があなたとあなたの家に与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人およびあなた方のうちの寄留者とともに喜びなさい。お祈りします。恵み深い天の地なる神様、今日申命記の26章から学ぼうとしています。お一人お一人にふさわしくあなた様が語ってくださいますようにお願いをいたします。配信で聞いておられる姉妹たちの上にも等しくあなたの豊かな祝福がございますようにお願いします。お委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。安藤先生のレジュメ、ここは主種の掟のまとめの部分であると始まっていますけれども、5章から始まったモーセの説教がここのところで、終わりを迎えようとしています。主が約束の地をイスラエルに与えて、所有するようになったら主に収穫を捧げることを命じているわけですね。26章の一節に、あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられるうちに入っていき、それを占領しそこに住むようになった時はと、あります。主が与えてくださろうとして約束してくださっているこのカナンの地に入っていって、有効的に、何の問題もなくそこを受けるわけではなく、さまざまな戦いを経験して、またいろんな失敗も経験して得ていくわけです。でそのようにして約束の地に入り、でただ収穫するというふうにありますので、2節にはあなたの神主が与えようとしておられる地から収穫する大地のすべての実りの初物の一部を取ってとありますので、占領しそこに住むようになって収穫を得るというのはまたしばらくの時が必要なわけです。労働が必要なわけです。忍耐も必要で、そしてその収穫をした時にそれを捧げなさいということが書かれているわけです。で安藤先生がこの一番初めの塊のところに、立法の掟が何のために与えられているのかを共に確かめようというふうにありまして、非常に難しい問いかけだなというふうに思って学びをしておりました。皆さんがこの立法の掟が何のために自分に与えられているのかというのをここに聖書を読みながらまた学びながら、答えというか気づきを与えられればいいかなというふうに思います。そしてこの大きい一番ですけれども、初物と十分の一の奉献告白文とありますけれども、この十分の一は今日いただいたレジュメでも三要数字の十が書いてありますけれども、これは漢字で人弁に十と書く十記の十ですね。十分の三要数字の一というふうに安藤先生も直したかったみたいですので、十分の一、人弁に三要数字の十、そして一ですねの十分の一ですね。地の産物の初物の一部を取って、良いものを取って、神様が選ばれた場所に行ってそこで捧げるということです。この米印のところにもありますけれども、この戒めというのはもうすでに語られていることで、18章、また14章に、申命記の18章14章にそのことが書かれています。この十分の一ということと、それから十二節からは三年経った時にその十分の一の 収めた中でまたこう別の十分の一を収めるということが書いてありまして、あ、こんなことあったんだっけなっていうふうにちょっと覚えていなかったものですから、十分の一を捧げるというのは非常に普通の、まあ、私たちにとっても普通のことになっていますけれども、さらに十分の一を捧げて、それがまた用いられるという用いるということを神様が示しておられるところです。で、その捧げ物をしたときにそれを捧げる告白をしなさいということが記されて、ここに記されているわけですね。で、3節にはその時任務についている祭司のもとに行ってというふうにあって、こうわざわざその時任務についている祭司のもとに行ってというのがちょっと心に留まりました。で、この祭司という働きは、代々こう伝わっていくものですけれども、交代してその時の重要な働きをすることでもあります。その時の任務についている祭司のところに持っていくというのは非常にこう公の意味があると思います。そして個人的に、個人的なものは適当かといったらそういうのちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、個人的にしてしまうのではなくて、公にそれを捧げるということがここに表されていると思います。そして、3節の今日あなたの神主に報告いたします。私は主が私たちに与えると父祖たちに誓われた地に入りました。そしてその後、今ご一緒にお読みしましたけれども、五節からの告白をするということですね。私の父はさすらいのアラム人でしたがとありますけれども、まず最初にヨセフがエジプトに入っていきましたけれども、ヤコブとその家族約70人がエジプトに渡っていきました。とヤコブはアラムでにいたところいた時に、妻を二人いただいていますので、それをさすらいのアラム人というような言い方をしています。でわずか約70人でエジプトに行きましたけれども、そこから出る時には200万を超える人々になっているわけです。そしてここでイスラエルの民はそのエジプトでどのようなことがあったのかということを神様にもう一度、お話しして、そしてその中で神様がどのようなことをしてくださったのかということを告白するわけです。神様がまず私たちのその苦しみの声を聞いてくださったということが7節にあります。また8節にはそういう中から主が力強い御手と伸ばされた御腕によって、また恐ろしい力と印と不思議とありますけれども、銃の災いを持って、また航海を分けることを通してエジプトから導き出してくださったということが証しされているわけです。このエジプト、出エジプトの出来事というのは何度も何度も語られておりますけれども、イスラエルの民にとっては忘れてはならないことであるわけですね。で、これは今回もまたここで短いですけれども簡潔にまとめられたこの言葉を読んだときに、一番最初に主を自分の神とするっていうのは信仰告白だなっていうふうに思ったと申し上げましたが、私たちが救われる前どんな歩みをしていたのか、罪の中で自分の罪に苦しんで自分ではもうどうすることもできないと罪の奴隷になっていたところから、神様がどのように自分を救いに導いてくださったか、 クリスチャンの人との出会いがあったり、お家のそばに教会があったり、それぞれですけれども、神様の本当に不思議な導きの中で福音に触れて救いをいただいて、そしてこの父と蜜の流れる地、救いの世界に私たちを入れてくださいました。また教会に私たちを導いてくださいました。そのことを私たちはもう一度、もう一度というか何度も思い出すべきことなんだなというふうに思いました。で、この出来事は、この一回だけのことなのかなって、約束の地に入って洗礼してその一回だけの出来事なのかなっていうのはここにはちょっと書いてないんですけれども、まあ、ある本にはこれは毎年この祭りの度にとか杉越の祭りとかですね、その祭りの度に彼らはこれを思い出しているわけです。そうなりますと、また私たちも自分たちの救われる前の私、それをどのようにして救ってくださったか、何をもってキリストの十字架と復活をもって救ってくださったということを、私たちは断るごとに毎週でしょうか、毎日でしょうか、思い出して感謝することが本当に祝福だなということを教えられました。そしてその捧げ物をですね、11節、さっきみんなで読みましたけれども、あなたの神主があなたとあなたの家に与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人を呼び、あなた方のうちの希流者とともに喜びなさいというふうにあります。まあ、レビ人はそういう持ち物がありませんし、まあ、一緒に集まって、そして一緒に戦っていく希流者とともに喜びなさいというふうに言われています。安藤先生も、大きい一番の一番の D のところに、そして主があなたの家に与えられた恵みを、レビ人や在留異国人とともに食して喜ぶの下に、私たちはイスラエルが約束の地に入れられた祝福に勝るキリストの恵みに入れられている、その喜びを感謝し、喜びを分かち合おう、そして共に救いの恵みに預かることができるように証をしようというふうにまとめています。今なかなか救いの証っていうのをする機会ってそんなに多くはないわけなんですけれども、まあ、自分の中で証をするっていうんでしょうかね、そういう思い起こすこと、とても大切だと思います。12節からは3年目の10分の1の奉献ということで、第3年10分の1の年にあなたの収穫の10分の1をすべて納め終え、これをレビ人、希流者、孤児、ヤモメに与えて、彼らがあなたの町囲みの中で食べて満ち足りた時、あなたはあなたの神主の前で言いなさい、あなたが私にくださった命令の通り、私は聖なる捧げ物すべてを家から取り分け、それをレビ人、希流者、孤児、ヤモメに与えました。私はあなたの命令を一つも破らず、またそれらを忘れませんでした。そして15節、あなたの聖なる住まいの天から見下ろして、御民イスラエルと、あなたが私たちの父祖たちに誓われた通り、私たちにくださった土地、父と蜜の流れる地とを祝福してくださいと、祈るわけです。まあ、第二の十分の一っていうふうに呼ばれているようです。私はちょっとはこれを忘れておりまして、ここでああそういうのがあったんだなというふうに思い出しました。まあ、主のため10分の1は主がいただいたものの、主からいただいたものの中から10分の1は神のものであるということで、お捧げ、私たちもお捧げしていますけれども、またさらにまたさらに10分の1を納める、まあ、大変だわっていうふうに思うところもあるかもしれませんが、それによって、孤児やもめたちも、またさっきも出てきましたが、レビ人、希流者たちも満ち足りると、また共に、喜ぶことができるということです。そしてそれを、見て 15節にはあなたの聖なる住まいの天から見下ろしてというふうにありますけれども、聖書の中に何度も主がこう 私たちを見下ろしてというふうに書いているところがありますね。例えば、詩編の14編の2節は、詩編14編の2節には主は天から人の子らを見下ろされた、悟る者、神を求める者がいるかどうかと。85編の11節には、誠に地から生え出て義は天から見下ろしますというように、天から見下ろす神様の姿が聖書には書かれております。神様は私たちが、主のお言葉に従っていることを天から見ておられるということですね。それは本当に幸いなことです。恐れを思い覚えますけれども、幸いなことです。そしてこの15節の祝福してくださいという言葉なんですけれども、マンド先生も書いておられるんですが、大きい1の2の一番最後、エペソ2章8節が書かれてあるところの上3行目ですね。この祈りは主の掟を真実に行ったいさおしによって祝福を要求するのではない、真実な信仰を受け入れて御霊を祝福すると約束してくださった祝福を恵みによって与えてくださいと、主に信頼して願うだけであるというふうにあります。さっきの賛美にもいさおしって言葉が出てきまして、私いさおしって、日本語として知ってましたけれども、そこに出てくるプロジェクターの文字を見て、功績ですね、功績のことなんだなって、自分でやったことのことですね。その自分のやったことによって十分の一捧げましたから、みんなを守りましたからというような、みんなを喜ばしましたからというようなことで、祝福してくださいというわけではないのだと、それもすべて神様が私たちに与えてくださったのだということを覚えて、祝福してくださいと、その祝福を約束してくださっている神様の前に、低くお願いするということだと思います。ここにエペソの2章の8節がありますけれども、私たちの救いについても、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです、それはあなた方から出たことではなく神の賜物ですというふうに書かれております。でまたこの捧げ物は14節にありますけれども、夢中に食べる、また汚れている時に取り分けたりするようなことはしていませんという、これもずっとこの律法の教えを聞く中で、世のため肉のために使わないであるとか、汚れている時には神様のものを神様のことをしないとか、そういうところからこのように告白しています。神様に主に命じられた通りにしておりますというふうに言っています。で、16節から19節は、大きい2番に入りますけれども、多分6から19じゃなくて16から19かなのかなと思うんですが、12章から語られてきた律法の結びの言葉、改めて主と結んだ契約の宣言の言葉であるということです。と16節から読みます。今日あなたの神主はこれらの掟と定めを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし命を尽くしてそれを守り行いなさい。あなたは今日この主をあなたの神とし、主の道に歩み、主の掟と命令と定めを守り、御声に聞き従うと誓約した。今日主はあなたに約束した通り、あなたが主のすべての命令を守り、 主の宝の民となること。あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げて栄誉と名声と栄えとし、約束の通りあなたがあなたの神主の聖なる民となることを誓約されたのである。安藤先生もこう2つに分けて、大きい2番の1と2がここに書かれているんですけれども、1つ目は、民の誓約の宣言ですね。あなたは、今日という言葉が16節にも18節もスタートは今日という言葉が書かれています。これはその時でもありますし、私たちにとっては日々新たにそのことを約束誓約するということを思いたいと思います。私たちがこの神様を、この主を神としますというふうに、約束するわけです。17節にも、あなたは今日この主をあなたの神とし、主の道に歩み、主の掟と命令と定めを守り、御声に聞き従うと誓約した。とこれは私たちにとって本当に信仰告白の時というふうに思います。ロマン書の10章の9節、イエスを主と告白しという言葉があります。また今回青年キャンプでは詩編の23編の1節がテーマ聖句だったんですけれども、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、主は私の羊飼いというふうな告白、それが私たちにとって、大切な告白であります。でそれだけではなくて、私たちに求められていることは、この主を私たちの中心とし、他のものを私たちの中心には入れずに、主とし、中心とし、そして主の道に歩む、神様の導かれた道を歩む。本当に不完全なものですから、そのようなことを大きな、顔でというか声でというか言うことはできませんけれども、主の掟と命令と定めを守ります。本当に難しいことですけど、御声に聞き従いますというふうに私たちは信仰告白の時に全部は分からなかったけれども、そのように決心し、そしてバプテスマを受けたのだなというふうに思うんですね。でそれはなんかやっぱり日々繰り返される、思い起こしていくことなのかなというふうに思います。そしてまた主も私たちに誓約してくださいました。私たちを、イスラエルの民ですけども、私たちを、宝の民としてくださる、主の聖なる民としてくださるということを今日というふうにここでもまた記されています。安藤先生もここで何度もこう繰り返して強調して書いておりますけれども、約束して誓われたということですね。そしてその恵みを主が実現してくださるということです。私はこのことを学んでいたときに、マタイの28章の20節に、主が世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとおっしゃいましたけれども、このような約束、共にいますという約束もまた同じように、主の誓約されたこと、そしてまた私たちはそれに、あ、主がそうおっしゃってくださるならば私もそうしますと誓約したんだなということを思わされます。そして、星印のところを見ますけれども、主はこの祝福を、約束を信じる信仰を通して与える恵みによって与えてくださる、信仰を通してご自身のものとし祝福する、それは私たちが信仰を通して恵みによって救いの、恵みに入れられたのと同じであるというふうにまとめてあります。 そしてこう全てが与えられている、神様から与えられて、そして従っていくときに、従おうとしているときに与えられる祝福を通して、今回私は私たち自身が父と蜜の流れる地となっていくなだなというふうに教えられました。でそれは私だけが潤って満足なのではなくって、周りの人たち、彼らがその10分の1でリビビトや気流者や孤児やヤモメたちを潤したように、私たちを通してその隣人に霊的にまた肉的に潤していく存在になっていくんだなというふうに教えられました。最初に律法の掟が何のために与えられているのかっていうのがすごい難しい設問があって、なんだろうなってずっと悩んじゃったんですけども、安藤先生に聞いてみても返事が来なかったんですが既読スルーだったんですけど、皆さんにとってはどういう答えが出てくるでしょうか。律法って守ることがやっぱできない難しいものですよね。で、守ることによって祝福っていうのがこの旧約聖書の約束なわけですけれども、私たちはそこを超えてイエス様を信じることによって与えられているということ、その福音の素晴らしさをもう一度かみしめることができました。皆さんの中でどういう答えが出てくるかちょっとわからないんですけれども、それぞれに教えられていただけたらと思います。では最後に、26章の16節から19節をご一緒にお読みして、お祈りをしましょう。26章の16節から19節。はい。今日あなたの神主はこれらの掟と定めを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし命を尽くしてそれを守り行いなさい。あなたは今日この主をあなたの神とし、主の道に歩み、主の掟と命令と定めを守り、御声に聞き従うと誓約した。今日主はあなたに約束した通り、あなたが主のすべての命令を守り、主の宝の民となること、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げて、栄誉と名声と栄えとし、約束の通りあなたがあなたの神主の聖なる民となることを誓約されたのである。ではお祈りいたします。天の神様、今日もあなたの言葉を学ぶことが許され感謝をいたします。あなた様がこの律法を守る祝福を語り、また民がそれに応えていこうとしています。しかしこのことが実際にいつ最初に行われていたのかは詳しくは分かりません。もしかしたらこれを語られた後またしばらくの時が必要だったかもしれませんが、神様はそれを実現させ、そして今はそれよりももっと大きな祝福で私たちを導いてくださっています。そして私たちがあなたに対する信仰告白を、することができるようにご聖霊様の助けをくださり、そして今あなたの御手の中で私たち自身が、父と蜜と流れる血となり、それを証ししていくことができるものと、変えられていくこと、本当に感謝をいたします。弱く貧しい私たちでありますが、主の宝の民とされたことを感謝して、これからも歩むことができるようにどうぞ助けてください。このひとときを感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。